クロニクル
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第6回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回の第5回ではですね、リニューアルの理由とですね、タレントとしてやっていきたいことについてお話しいただきました。
はい。
いや、結構熱量こもった回でしたね。
そうですね、ポップに話すとか言っときながら、ついつい熱量が高まって、すっごい真面目に話してしまったんですけど、
はい。
伝えたいことを伝えきれて、聞いていただけて本当にありがたいと思っています。
そうですね。崩そうかどうしようか、私も迷ったんですけど、
はい。
いや、もうこれは、もうドストレートに行こうと、高新さんの思いを語っていただこうと途中から思いました。
ありがとうございます。止めないでいただき感謝です。
では今回のテーマ教えてもらっていいですか。
はい。本日は楽観的な人、悲観的な人、人生がうまくいくのはどっちというテーマです。
はい。楽観的な人と悲観的な人ですよね。まあ確かに大方分かれますよね。人生に対するスタンスというか。
そうですね。分かれますし。
うん。
どっちに良し悪しがあるのかっていう議論は意外とされてなくて、
はいはいはい、
悲観的なメリットもすごいありますし、楽観的なメリットもありますし、どっちにもデメリットもありますよね、
はい、そうですね。なんかなんでしょうね、もう古代ギリシャの哲学者から楽観的な人と悲観的な人がいたような感じはするんですけど
確かにそうですね、
うん、もう人類がずっとこれやってきたテーマな感じがしますよね。
おっしゃる通りだと思います。野村さんはどう思いますか、この観点に関して。
私はまず自分のことから話すと、どっちかっていうと楽観的だと思うんですよ、
はい、
これ自己認識ではなんですけど、能天気というよりもいろいろめちゃめちゃ考えるんですけど、最後はなんとかなると思ってるっていうのが割とこう自分の性格だなと思ってまして、まあ今までその結構大変な時期っていうのもあったんですけど、割となんとかなってきたんですよ、
うん、
それは運が良かったことなのかもしれないんですけど、その時はやっぱこう楽観的な方が良かったなというふうに思ったんですよね。まあ、つまり最後はなんとかなるよっていうふうに思った方が、難しい状況に対して体ごと持っていかれないというか、
はい、
メンタルごと持っていかれずに、ある意味ちょっと突き放してものを考えれたんで、自分としては楽観的で良かったなって感じはしました。
あ、
でうまくいくのはどっちっていう観点で言うと、まあどっちも成立するんじゃないかなとは思うんですけど、
はい、
自分としてはそうですね、楽観的で比較的良かったなと思った方ですね。
なんか起業家にも楽観的な人と悲観的な人どっちがうまくいくのっていう議論もありまして、
はいはいはい、
悲観的な人ほどすごいリスクヘッジがうまくて、
そうですね、
っていう方もあったりするじゃないですか、
うん、
確かに僕野村さんと一緒にお仕事させてもらってて、
はい、
リスクヘッジはかなり引かれると思うんですけど、
うん、
最後はめちゃくちゃ楽観的に判断してくださるなってイメージがあって
あ、伝わってますこれ。
伝わってますよ。僕よく収録直後に、
はい、
今の話大丈夫でしたって聞くじゃないですか、
うん、
僕悲観的なんですよめちゃくちゃ。
あ、そうか、確かにそうですね、気にされますねその辺。
多分ポジティブにやってそうに見えると思うんですけど、
うん、
とてつもなく悲観的にしか仕事してこなくてですね。
はいはいはい。
ただ最近はポジティブに考える癖をつけるようにしてって、
うん、
悲観的すぎるとですね、あまりにもブレーキがたくさん多いので、
はい、
アクセル踏むとき毎回大変なんですよ。
ああ、そうですね、車でアクセルとブレーキ両方踏むとエンジン壊れますからね。
あ、そうなんですね、全然車のこと詳しくなかったですけど、
なんか摩擦でやられちゃいますから。
ああ、なるほど、
はい、
同じ現象が起きるかもしれませんね。
そういうことですよね、うん、すっごい負荷をかけながらアクセル踏まなきゃいけないみたいな感じになっちゃいますもんね。
そうなんですよね。しかも結構労力いるんで、
うん、
メンタル負荷が大きいので、自分自身毎回その新しい挑戦すごいする方なんですけど、
はい、
実はあれはいっぱいリスクヘッジした中でチャレンジさせてもらってるんで、
うん、
とにかくリスクヘッジを全部考え出して全部潰した上でやってるんですよ。
はいはいはい。
でも失敗してまた落ち込むんですよね、
うん、
なのでポジティブになるの難しいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
ちょうど研究コラムで先日弊社から出したテーマがありまして、今日の話に通ずるなと思ってることがあって、
はい、
これが自己注目という概念なんですけど。
へえ、そんな概念が。
社会心理学の分野であるんですよ、
はい、
で自己注目っていうのは何なのかっていうと、自分の強みってなんだろうとか、なんであの時自分こんなこと言っちゃったんだろうとかっていう風に自分のことについて注意を向けて考えることっていう、
うーん、
俗に言う内省に近いかもしれませんね。
はいはいはい。
ただ心理学用語で自己注目っていうものが ありまして、でこれの研究とかその捉え方がすごい面白くて、あの自己注目にもなんかポジティブネガティブがあるんじゃないかって指摘があるんですよ。
はいはい。
例えるなら毒と薬って紙一重とかって言うじゃないですか、
うん、なんかあれですよね、薬も飲みすぎると毒になるみたいな話ありますもんね。
飲みすぎることによって効かなくなるとかもありますしね、
うん、ありますよね。
でこの自己注目っていうのが細かく言うと2つに分かれてて、1つが反数って呼ばれるもので、
ほう、
もう1つが小札って呼ばれるものなんですけど、
うん、
反数っていうのはさっき言ったそのネガティブな結果をもたらしやすいもの。
へえ。
なんで過去あんなこと言っちゃったんだろうとか、
あ、はいはい、
なんか過去の失敗とかをずっと反数してしまう。
あ、つまりなんかあれですよね、繰り返すというか失敗したことがあった時に、まあ、いつまでもそれについて考えちゃうみたいなことですよね。
あ、そうですそうです、まあ、これなんか当たり前だ なって感じですよね。そうだよねって感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
同時に小札って言われているポジティブなものに関しては、
うんうん、
自分の好奇心とか興味とかそういったものに対して、
はい、
いっぱい考えることですね。自分でどんな人間なんだろうとか、
うんうんうん、
なんで自分は他の人と違うだろう、どんな才能があるんだろうみたいな、まあ、よくこのポッドキャストでお話しさせてもらってることですよね。
はいはいはい。それってちなみになんですけど、過去の出来事があったとするじゃないですか。でそれをこう反数としてこういろいろ考えちゃうことと、小札として前向きにっていうか分かんないですけど考えることってどういう違いがあるんですか。
一つは、はい、やっぱり過去の失敗を繰り返してずっと考え続けてしまって悲観的な感覚になってしまうんですよね、
うんうんうん、
それが反数っていうもので、
はい、
要は過去を振り返りはずっとするけど前には進まないってやつです。
うん、だからあれですか、失敗した自分がああっていう思いがあって、でまあああって言ってるだけでは学びはないですもんね。だそういう状態ってことですかね。
そういう状態ですね、
うんうん、
で小札っていうのは好奇心とか、はい、自分の興味とかによってでこう動機づけられて、自分ってどんな人なんだろうってこうワクワクしながら考えてる状態ですね。
ほうほうほう、
まあ、自分の内面を哲学的とか分析的にちゃんと考えていて、
はい、
何かにこう役立てようとふうにしてる傾向があるっていう状態ですね。
なるほど。失敗したことがあって、この失敗が起きたメカニズムは一体何なんだろうかとか、自分の性格との一体どういう点がこの失敗を引き起こしたんだろうか、ちょっと考えてみようみたいな、そういうことですかね。
あ、そういうことです。
確かにちょっと態度は違う感じがしますね。
そう、態度が違うって感じですね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。確かにあの明確に区別化するかってちょっと難しいんですけど、
はい、
態度が違うっていうのは確かにおっしゃる通り正解だと思います、
はいはい。
でもう一つ別の研究があるのが脱中心化っていうキーワードなんですけど、
はい、
これがすごい面白いんですよね、
うんうん、
脱中心化っていうのは自分の思考とか感情を客観的に観察する能力、まあ、メタ認知にも近いです、
はいはいはい、
メタ認知って正確には認知を認知するぐらいなんで、
うんうんうん、
認知を認知するってここにプラスアルファの情報はないんですよ、
はい、
でも脱中心化っていうのは自分の感情とか思考をちゃんと客観的に観察する行動のことを言うので、
うん、
世の中でいうメタ認知が多分こっちの方が逆に近いかもしれません。
確かにそうですね、私本当思いましたそれ、
はい、
だからあれですよね、ちょっと俯瞰視点で自分を見るみたいな言い方もされると思いますけど、
はい、
それは脱中心化ってことですね。
そうなんです、脱中心化なんですよ。
ああ、じゃあこれからこの言葉流行らせましょうか、脱中心化。
こっちの方が流行らなそうですよね。
確かにメタ認知の方が流行りやすいんだよそれは、
はい、かっこいいですからね。
はい、そうですね。
でこの脱中心化ができる人は、
はい、
物事を客観的に捉えるので鬱になりづらいっていうことが結構指摘されてるんですよ。
そうなんですね、
はい、なのでマインドフルネスとかを用いた鬱の介入っていう観点でもこの脱中心化をしましょうっていうのは結構ありまして、
うん、
さらにですね、調査ってさっきのポジティブなものの態度あったじゃないですか、
はい、
これは脱中心化を高めるっていう研究結果もあって、
へえ、
まあ、つまりは自分のことをポジティブに考えてどうしようかどうしようかなって考える人っていうのはすごく自分を内的にちゃんと観察する能力っていうのが、まあ、当たり前ですけどどんどん高くなっていくので、
うんうんうん、
世の中でいうメタ認知能力が高まっていくみたいな感じになっていくし、
はい、
逆に言うと反数はそれが高まらないっていう結果が出てきてるんですよ。
うん、
なのでどんだけネガティブに内省しても脱中心化、まあ、つまりメタ認知のようなものは能力が上がっていかない。
はいはいはい。
なんかこれちょっとすごい難しい話を今までしてきちゃったんですけど、まあ、シンプルに言うと反数ではなくて小札ができる人っていうのはすごくあの自分を客観視できる能力が高まっていくので正のスパイラルに入っていく、
はいはい、
なので結果的に鬱にもなりづらいし不安にも陥りづらくって自分のことを客観的に理解しながら前に進めるっていうことができる。だから野村さんみたいな人とか。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。だからまああれかもしれないですね、割とこう自分も突き放して考えるというか、まあおそらくその自分の特徴はこんな で世間からはおそらくこんな風に見られていて、この辺は得意だけどこの辺は苦手だから、まあ多分こういう結果が出るよなみたいなことを思うと、それっていうのは脱中心化ってことなんですかね。
あ、そういうことになりますね。
そういうことですね。ああ、なんかなんとなく分かってきた気がしました。
でも脱中心化しようとしなくても小札ができ ができてれば、うんうんうん、基本的に自己理解しようとかポジティブな動機づけでもっと自分を知りたいなってやってる人はできてしまうっていう傾向があるので、
はいはい、
もうそういう意味でも結構やっぱ最近マインドフルネスもそうですけど、うんうん、あのコーチングが有効的なのでやっぱここにあるよねって、
あ、なるほど、
僕は捉えていまして、
はいはいはい、
一人でやっぱポジティブに物事を考えるとき結構難しいと思うんですよ、でも壁打ちしたり褒めてもらえたりとか、はい、〇〇さんそうなんですね、素敵ですねとかっていうのもそうですし、才能に着目するのもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
才能とかコーチングの対話っていうものが実はやっぱりこういう雑中心化に役立っていくし、ポジティブに物事を考えられるようになっていくっていう風になるのかなって思いますね。
あ、その観点面白いですね。やっぱりそのコーチングって自己理解を促してくれるものじゃないですか、
はい、
ティーチングとコーチングの違いとかよく言われますけど、ティーチングっていうのは知らない情報を教えてくれるもので、コーチングっていうのはすでにその人の中にあるものを引き出してくれる、まあ、つまりこう自分を知るっていうことにつながると思うんですけど、まあ、それっていうのはここで言うとまあ小冊であり脱中心化につながるってことなんですね。
あ、そういうことですね。やっぱ自己理解ってすごい効能だと思うんですよ、
はいはいはい、
これ他にもいっぱいいろんな観点はあるんですけど、うん、なんか自己理解してその自分の自己コントロール感っていう、要は自分がこのぐらいができるだろうっていう感覚が上がると、
はい、
行動を踏み出そうとするハードルが一気に下がるっていうのも言われてるんですけど、うん、
はい、
それはそうだなって感じですよね。その自分ができるイメージが降ってこないと不安になるので、
うん、
人間行動が落とし込めないので、
はい、
すごい不安な時は多分おそらくハードルが高いことをやろうとしてて、
うんうん、
もしくは自分の能力が分かってないからハードルを乗り越えられるのか分かんないんです。
そうですね、確かに。
なので分析をして、もしくは細分化して、まずステップ1個目だったらこれかなみたいな、
うんうん、
なんかあの受験勉強と似てますよね。
そうですね、
中1英語から始めれば、
うんうんうん、
誰でも英語ができるようになっていくわけじゃないですか。
そうですね、
急に大学受験から始めちゃうから英語が苦手な人はそこで挫折するんで、もう1回戻すってことをすると、
はい、
自分の能力がまだこのぐらいなんだってことが分かりながらレベルアップして行動が取れるのかなっていうふうに思うので、
うん、
なんかそうやっていくうちに自分の自己効力感とかも上がっていって、
はい、
もっと前に進めるかもって思ってやっていく中で自分の癖みたいなものが出来上がっていって、うんうんうん、それが才能というものになっていく。
確かに。あ、これ面白いですね。なんか今の話で思い出したのが、キャリアであり、まあ、新しいことをやるでも何でもいいんですけど、なんか2つ自己認識できてると私強いなと思うことがあって、一つは、今の時点で客観的に自分を見て自分は何だったら戦えるのかっていうのを判断する能力だと思うんですよね、まあ、つまりこれは現時点でのスキルとか経験ってことだと思うんですけど、客観的に見てこの辺は人よりも秀でているから、これ自己認識間違えると罠に陥るんですけど、何だったら戦えるのか、何だったら仕事につながるのかみたいなことを認識する能力と、あとは何年やったらどこまでいけるのかっていうのを認識する能力も大事かなと思っていて、まあ、これ多分その受験勉強とかがそうなんですけど、今の自分の実力だったら、まあ、3年間ぐらいこうコツコツと積み上げていけばこの辺までできるようになるんじゃないかなみたいなことが見積もれると、これってなんかキャリア形成にすごいいいと思うんですよね、
うん、
で個人的な話をすると、私は結構1年と3年っていうのを一つの目安にしてて、1年やると新しいことですよ、やると一通りとりあえずなんかその手を動かせるようになるっていうのが自分の自己認識なんですよ。で3年やると仕事にできるっていうのが自分のこれまでの経験に即した認識なんですけど、でこれは多分人によって個人差はあるんじゃないかなと思うんですけど、そうするとなんか新しい領域が今流行ってるみたいな、例えば生成 AI が流行ってるみたいになった時に、1年でなんとなく生成 AI が分かって3年で稼げるようになるかもなみたいな、うん、なんかその時間軸が分かるんですよね、
はい、
だから結構そこって考え方としては大事かなって思いました。
あ、なんかすごい面白い観点だなと思ったのが、うん、なんか以前才能方程式ってお話をさせていただいた回があったと思うんですけど、
はい、
自分なりの成功パターンを見つけようみたいな、
うんうんうん、
なんか野村さんにとってのその1年と3年は才能方程式の一つなんだなと思いまして。
あ、そっか、そうとも言えるんですね、
はい、自分のやり方、自分のうまくいくイメージ、
うんうんうん、
でこの方程式の解像度が上がっていき、毎回このパターンで成果が出るってことがつかめていると、
はい、
行動コントロール感っていうのが増して行動がすぐに促進されるっていう、
うん、
そういった結果にもなるので、具体的なイメージと距離感が分かる、
あ、そうですね、
達成の期間が分かるっていうのは、はいはいはい、確かになんかマラソンとかもそうですよね、うん、距離分からずに走ってたらしんどすぎて、
いやもう辛いですよ本当に、
ペース配分分かんないですもんね、
うん、無理だと思いますね。それは
それと同じ現象なんだなって思ったのと、
はい、
あと今日ちょっとお話ししてて僕も気づかされたんですけど、
うん、
まあ、今回で言うとその半数とか小冊が重要とか何が重要云々ではなくて、一個一個の自分に対する解像度を上げていったりとか、
はい、
ポジティブに考えたりとかっていうのは全部連鎖的に働いてるので、
うん、
全て一つ一つその自分の中 中で行動変容をしようかなっていうふうに考え続けていかないと、実はやっぱ沼っていっちゃって、
はいはいはい、
改善策打開策が全く見えなくて迷走してしまうみたいな状態になるので、
うん、
今見えている改善した方がいいかなって思うことは一つ一つ潰していけば、こんな難しい理論を覚えなくても勝手に良くなって勝手に才能開花していくんだろうなっていうのはちょっとお話ししていて気づきました。
なるほど、確かに難しい理論を話していただいての結論はそれってことですね。
そうですね、話してて、はい、ややこしいこと逆に言ってるなってちょっと思いました
そんなことはないと思いますけどまあこういうのをね、あの背景で知っとくっていうのは大事だと思いますけどね。
そうですね、まあなんかあの知るっていうのも楽しさではありますよね。
うん、そうですね、
実際やっぱり ロジック的にはそういうのがあるので、
はいはいはい、
人間ってそういう風になってるんだなって思って聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
こうやって一つ一つの KPI を見つけていって改善していくのが才能発揮の鍵となるんじゃないかなと思って今日はこういったお話をさせていただきました。
はい、今回の問いは楽観的な人、悲観的な人、人生がうまくいくのはどっちだったじゃないですか。
はい、
その問いに対する答えとしては、
まあこれはいつもの僕ならどっちでもいいんじゃないって言っちゃうんですけど、はい、ここでは楽観的という答えを出したいですね。
そういうことですね。はい、
もうやっぱり楽観的な効果が結構こういろんなところで出ているので、
はい、
まあ、その上でリスクヘッジをしながらやっていくっていうのが一応安全には生きていけそうですけど、
うんうんうん、
あの楽観的になり続けるためにも失敗をたくさんしすぎたらさすがにきついので、
はい、
失敗は適度にして挑戦たくさんできるみたいなのもいいんじゃないかなと思っていて、
うん、
それを楽観的にできるっていうのが鍵かなっていうふうに思いました。
そういうことですね。でその楽観的な態度を後押しするものとして小冊があり脱中心化があるってことですね。
そういうことです。
うん、でツールとしてはひょっとしたらコーチングが有効かもしれないと。
はい、あと野村さんみたいになろうっていう。
いやいやいやいや何ですかそのオチは
すいません、今野村さんにその反応取られるだろうなと思ってちょっとごめんなさい、面白かって言っちゃったんですけどでもあの僕すみません、これなんかあのここで慣れ合いをしたわけじゃないですけど、
はいはい、
野村さんみたいなその思考っていうのはすごい憧れていまして。
あ、そうですか。
はい、なんかそういう思考を手に入れると結構なんか生きやすくなるかなって感覚はすごいあるので、
うん、
いろいろやっぱ自分のことを内省しながら考えて生きていくのは本当に楽しいだろうなというふうに思います。
まあそうですね、まあ、私の生き方かどうかは分かんないですけど、くよくよよりも知的好奇心を持ってみた方が確かにいいかもしれないですね。
はい、そんな気がします。
はい、すいません、なんか最後ちょっと持ち上げていただいちゃったんですけど、続きはでは次回いきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。